皆さんおはようございます。今日はコリント人への手紙の14章の1節から6節まで、1節から9節までのところから、預言の賜物を熱心に求めると題してお話をいたしたいと思います。今日のテキストはこの修法に全部載っております。そして今日の説教の用紙を お読みしたいと思います。この修法の右側の中段にあります。今日のテキストは、私たちが予言することを強く進めています。また旧約ヨエル書も、私たちすべてのものは予言するものであることを述べています。予言は第一に人の徳を高め、進めようなし、慰めの言葉を語るものです。超能力を持って未来を言い当てるものではありません。第二に、夢と希望を常に抱き、未来においてその実現を確信するものです。そのような予言を聖書は熱心に求めようと述べているのです。このような結論に向かってお話をさせていただきたいと思います。で、このコリントの教会というのは、すでに前知識として混乱の教会であるということを皆さんお考えになって、この説教を聞いておられると思います。で、混乱する教会というのは、の特徴というのは、力が教会の外側に向かわないで、教会の内側に向かって互いにぶつかり合って、力を失ってしまうという特徴にあります。コリントの教会には多くの問題がありました。一つは分裂分派の問題であります。もう一つは、教会内の道徳の乱れの問題がありました。また一つには、偶像の神に捧げた肉を食べてもよいかどうかという問題がありました。そして、この12章から14章までにわたって問題となっているのは、礼拝において聖霊の賜物の乱用の問題がありました。礼拝において理解できない言葉で祈り、それは霊的だとする人々がいたために、礼拝は実は混乱したのであります。このことについては12章から14章の終わりまでに、詳しく述べられております。そのような背景を持つ教会に対して、パウロは13章では、最も優れているものは愛であると述べました。この前に示しました13章の13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと述べられている通りであります。で、この言葉を受けて14章に入りますと、真っ先にその14章の一節の最初の行の真ん中半分まで、 愛を追い求めなさいという言葉で、進めが始まるのであります。それは愛を実践することは、どのような予言や霊的な賜物がありますね、癒しや奇跡、そのようなものよりももっと一番大事なことは愛である。信仰と希望と愛である。その愛について13章の最後に、一番優れているのは愛です。それを受けて14章の一節、愛を追い求めなさいと聖書は述べております。私たちは愛を実践することは非常に大事なことであります。で、前に示しましたこのところですね、これは次のところ、4節、13章の終わりの4節から7節ですね。で、これは聖書の今日の修法には載っておりませんけど、聖書を見ていただくとちょうど14章の14の上の方に書いてありますね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。このように具体的に書いてあります。で、私たちはこの文字で追っていくときに、その内容をですね、なるほど、そうだと納得しながら読んでいくことができますが、実際生活の中で何かが起こったときに、あそこにはどう書いてあったかと、この長い文章覚えられませんね。で、私は9月の6日の礼拝で、海老原美智雄先生が、愛することは相手を大切に思うことですと一言言われたんですね。で、それで私はその言葉に感銘を受けました。このような一行、愛すること、相手のことを思うこと、大切に思うこと、これさえ覚えておけば、実践するときにこのことはすぐに頭の中に浮かんできますから、理解できるな、これはいいことを聞いたと思いました。で、もう一度ですね、この愛すること、相手を大切に思うことと思いながら、この上の文章を読んでいますと、実は相手を大切に思うことはこの上のことの全てを含んでいるんですね。愛は寛容であり、愛は親切です。相手のことを思いやってますよね、大切にしてますよね。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。これは間接的に相手に大きなショックを与えますね。私はこんなことした、あんなことしたと言ってたら、相手の人はあなたはしていないというふうに聞こえますね。ですから相手を大切にするということは、自慢せず高慢にならないということです。礼儀に反することをせず、礼儀は大事ですね。相手の人を大切に思ったら、この人をどのようにこのもてなしたらいいか、どのように礼儀をに反することをしないようにすればいいか、このことを考えますね。自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待して、すべてを耐え忍びます。私はこれ文字を見ながら言ってますから話するんですけども、これはとっさにこれ全部言えて言えません。しかし相手を大切に思うことですということさえ知っておけば、これは十分にわかることであります。で、このような一言で、まあ実際生活の中で海老原先生のこの説教の中の一言で、私たちは愛ということを知ることができたわけですね。実践することができると思ったわけであります。で、かねてからこの海老原先生に 2ヶ月に一度ぐらい礼拝の奉仕に来てほしいと思っておりました。本当は毎月来てほしいですね。で、顔を見た途端それは言えなくなって、2ヶ月に一度来ていただけませんかねと言いました。先生は嬉しいと言ってくださったんですね。そして心よく引き受けてくださいました。ですから今度は11月になります。で、このようにして私たちはこのコロナの災いの中ですね、工夫してます。どうしたらこの良い説教を聞き続けることができるだろうか。そうするとやはりいい先生をこのポイントポイントで呼んでくる。あんまり呼んできますとこの教会、誰が中心なのかわからなくなりますから、それは適当にいたしまして、こういうふうにしていい先生を招きたいと思いました。で、このコロナ禍が終わるときには、私たちはコロナ禍の始まる前のところに戻るのではなく、もっと素晴らしいところに戻るつもりでいなければなりません。良い説教と良い音楽がさらに聴ける教会に、私はこの教会をしたいと思っております。さて、今日はもう一つ大事な問題に入っていきたいと思います。今日の、題目であります預言の賜物を熱心に求めなさいということであります。これは今日の14章の一節の、愛を追い求めなさいの次に載っているところであります。ちょっと前にもこれですね、14章の一節、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。私たちは預言することを熱心に求めなさいと聖書は私たちにそのことを求めております。この預言というのは前にもお話しましたけども、先のことを言い当てるというあの預言ではありません。預言の内容は実は14章の3節に実は書いてあるんですね。14章の1節があって2節があって、2節はその預言の話だけですから、14章の3節ですね、ここの前に示してますが、内容がちゃんと書かれています。先のことを言い当てるということではないんですね。預言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。人に向かって話すときに相手の徳を高めるように話をする。そして相手が素晴らしい道に進むことができるように進めをなす。そして心が砕けている、心が壊れているその人には慰めを与える。これが実は預言の内容なんですね。徳を高めるというのは聖書の中にたくさん出てきます。しかし一体徳を高めるってどういうことですか。これは私は広辞苑とかいろんな国語辞典を調べていきますと、こういう結論であります。人格を高め、品性を備えさせるということが実は徳を高めることなんですね。ですからいい友達と話しているときに、なんかこう自分が知りたいと思ってたそのことが分かった、先ほどの蛇原先生の言葉で、愛するとは人を大切に、相手を大切に思うことですね、こういうふうな話を聞いたときに納得がいくわけですね。そういうふうに人の徳を高める、愛に満ちた人になっていくということはもちろん徳を高めることですよね。品性を備えさせるようにするということは預言の重要な要素であります。 次に予言は進めをなすことであると書いてあります。この進めというのは、例えばこの与えられた仕事をちゃんと誠実にやるんですよ、正しいことを行いなさいよ、悪口噂話をしないようにしてください、このような進めがですね、聖書の中にはたくさんあるんですね。進めますという言葉もありますが、命じますという言葉もあるんですね。ですから私たちはこの進めるということも人に話さなければなりません。例えばこんな進めがあります。第二テモテの3章の12節ですね、真剣に働かずブラブラしている人たちに対して、当時そういう人たちがいたんですね。もう世の終わりが来るんだから、いろんな人のところに行って話して、働かなくてもいいや、こういう人たちがやっぱりいたんです。パウロはそういう人たちに、この前に示しているように第二テモテの3章12節、こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます、静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい、世の終わりが来るからもう働かなくていいという、そんなことを考えずに静かに仕事をして働いて自分のパンを得なさい、これは勧めであります。こういう言葉も予言のうちに入っているわけであります。また慰めを与えなさいという言葉があります。このように徳を高めること、勧めをなすこと、慰めを与えることが予言なのであります。これは毎週の礼拝で語られている説教の内容そのものであります。ですから日曜日この場所に立って聖書の言葉を解き明かし、皆さんにお話していることは、これ予言の一部なんですね。慰めを与えるって、これは大事なことですね。私はよくですね、元気になる聖書の言葉をくださいというメールをいただくんですね。確かに一日を過ごしていると4時ごろ寂しくなるということがやっぱり統計的に出てるんですね。で、昨日病院に入って長いこと入院している人がたまらなく寂しくなるときがある。それは4時ごろから6時ごろまでの間なんだという話を聞きました。私は病院って訪問して聖書のことを話すときね、自分の空いてる時間に行くんですけども、そうか、4時ごろが一番寂しいんだな、ってその時に言ってあげたら喜ぶだろうな、こういうことをその話を聞きながら思いました。で、私はメールでいただく場合はメールでお返しいたします。で、その方にですね、御言葉を、元気になる御言葉をお与えすることができるように準備をしております。文語訳の方が歯切れが良いので文語訳で準備しておるわけであります。例えば明日のことが心配で今日 やることがもう手につかないという人がいますね。そのような人にはこういうふうな御言葉を差し上げますね。マタイ6章の34節、明日のことを思い煩うな、明日は明日自ら思い煩わん、一日の労苦は一日にて足れり。これは今日やることを明日に伸ばして明日のことを心配してはいけない。今日は苦しいけれども今日一日の労苦は今日一日で終えましょう。私はそのように理解をしております。明日はまた始まったときに、その日一日の労苦がまた待ってるわけですね。今日のこともせずに明日どうなるだろう、明後日どうなるだろう、こういう時にこの御言葉は有益ですね。また物事がうまくいかない、いくらやっても自分は失敗してしまう、その人にはですね、 このマタイの6章の26節、空の鳥を見よ、まかずからず蔵に収めず、天の父これを養いたも、何時らこれより勝るものなり。これもその通りです。私たちはこの鳥よりも、空の鳥よりも優れたものであるなら、この空の鳥を養ってくださる父は、それ以上に私たちのことを心配し養ってくださる。この言葉は大事であります。私自身も励ましを受けるわけであります。励ましの言葉をくださいというときに、私自身が励まされた経験を持つ言葉を用意しております。このような励ます言葉、それを70用意しております。これはまあ増えていきますから、いずれ100を超すと思います。それからそれ以外に慰めとなった言葉も集めております。がんを患い、その再発を心配している人にはこのような言葉を差し上げています。がんの再発が不安になるとき、これは日野沖夫というこの一人のクリスチャンのお医者さんの言葉であります。日常生活におけるがんの優先順位を下げることです。がんのことを心配する時間は24時間のうち1時間あれば十分です。何か新しい対象を見つけるというのが方策です。がんより没頭できるもの、打ち込めるものを探すことです。これが悩みの解決はできなくとも解消はできるのです。こう書いてあるんですね。これは他のがんだけじゃなくて、例えば家庭の問題が起こっている、その問題に目を留めてたら、どんどんどんどん悲観していきますね。誰でもそうです。しかしそれ以上に自分が打ち込めるものがあれば、そのマイナスの力から解放されます。だからこういう言葉を実は差し上げたいっているんですね。時にはこの石川啄木の詩が有益な時があります。これはよく見えますか。こういうことは、これを友が皆我より偉く見ゆる日を、花を買い切って妻と親しむ、こういうことがあるんですね。これは啄木の一役の砂という詩集に載っているわけであります。この世の中のすべての人がこの言葉によって励まされたはずです。私もそうです。ノーベル賞を取った南部陽一郎とい すごく素晴らしい物理学者はこの言葉によって救われたんですね。アメリカのプリンストン大学の研究室に入りますと、そこに、かなり勉強ができた方ですが、そこに入りますと、右にはアインシュタインが来ている、左にはオッペンハイマーがいる、後ろを見るとジョン・フォン・ノイマンがいる、コンピューターを発明した人、数学をした人、相対性理論を導き出した学者たちがいる。その中で彼は、私はダメだ、もうこんなに優秀な人がいるとしたら私なんてと思って、実はこの言葉によってもう一回立ち上がったんですね。そして、シカゴ大学に移って、そこで大きな業績を生み出してノーベル物理学賞を受けたわけであります。でこの友が皆我より楽見ゆる日を、花を買い切って妻と親しむ、これは家族って大事だなというメッセージですね。家族というのはそのように自分が友の方がいつも偉く見えてしまう、そのような自分を支えてくれるのは家族ですね。だから家族は大事ですよというメッセージをここから導き出すわけであります。実はこの啄木の妹さんという三津さんというのは、神戸に住んでおりました。 神戸市兵庫区ですね。で彼女はクリスチャンです。で、卓木はその妹のことを呼んでますね。で我が村に初めてイエス・クリストの道を説きたる若き女かな。我がために悩める玉を沈めようと賛美歌を歌う人ありしか。これ妹さんのことなんですね。他にも、悲しき玩具という詩集がありますが、そこにもこのイエス様のことが書いてあります。まあ、このようにして彼はどのように大信仰を持ったかは知りませんけれども、卓木の妹はキリスト教の伝道師となって、1969年、70年ぐらいに亡くなってしまいましたけれども、神戸に、兵庫区に愛林館という孤児を集めた施設を作り、そこで働いてますね。で、今もその施設はありません。まあ、そのようにしてですね、慰めを与える言葉というのは預言なんですね。私はこの励ましの言葉を300用意しております。勧めや励ましや慰めのために準備することは予言を熱心に求めることなのであります。これは誰でもできることです。なぜならば、ヨエル書の予言からこのキリスト教会は始まりました。ヨエル書の予言というのはたった3章の旧約聖書の小予言でありますが、その言葉からペテロは私たちクリスチャン、キリストを救い主として信じる人々のことを使徒の2章の16節から18節で述べたわけであります。中心のことをお話しします。使徒の16、17節のところから引用しました。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしぼめにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言すると書いてあるんです。これは特別な人に神はご自身の霊を宿してくださったんじゃないんですね。若い人、年寄り、またそこの使用人、奴隷ですね。またその女性の方、そのしもべで女性の方ですね。分け隔てなくイエス様を受け入れる者にはその霊が宿される。そしたら予言するんだと書いてあるんです。予言をするということは今言うたことの全部ができるということであります。神の霊をうちに注がれた神は皆人生に夢を見、幻を持つことができるのであります。私たちは皆予言することができると思わなければなりません。その人はどのような困難の中にあっても神の言葉の約束に立ち、望みを捨てないで夢を持ち、幻を持つことができるのであります。その夢と幻がやがて成就する時が来ます。それはそれを私たちは未来のことを言い当てることができる。それは決して超能力によってなされるものではないのであります。神の約束に信頼する中で当然起こってくる約束の出来事であります。その意味で予言はやはり先のことを、まだ見ていないことを確信させる。これはヘブル書の11章の一節でありますが、それが信仰なんです。神は必ず約束を守ってくださる。だからこそその将来において私たちは願ったことを実現するとはっきりと告白することができるわけであります。 私はかねてから三つの枝教会を作りたいと言っておりました。その一つは淡路島に作りたいと言ってきましたの、きました。しかし淡路島に作ると言っても何の手がかりも何の足がかりもありませんでした。しかし先日9月の6日、海老原先生と礼拝の後話しておりましたら、先生はこのように言われたんですね。私は淡路市の刈谷というところで10人ばかりの集会を持っておりますと話されたんですね。私はそれを聞いたときに、あ、何の足がかりもない手がかりもないと思ってきたけど、夢のかけららしきものがやってきたと感じたんですね。レビア先生にそれはぜひ協力させていただきたい、そのような場所に私も行きたい、こんな話をいたしました。海老原先生は非常に喜んでくださって、帰られてからメールを送ってくださいました。励まされました。淡路島へ宣教したいという幻を聞いて励まされましたというメールを私は受け取ったのであります。私たちはそのようなかけらですね、手がかりも足がかりもない、しかし願っていくということです。そうするとそのかけらがやがて実現していく始まりになっていく。もしも願わなかったらそのかけらは実現しませんね。もちろんそれが起こったことさえわかりません。私たちは必ずそのかけらを見出さなければならないわけであります。そこで私は今日西山姉妹が総額をしてくださいましたけれども、総額者に特にお願いをして新生活の267番を入れていただきたい。その2番の歌詞は私の大好きな場所であります。そこにこう書いてあります。恵みを、この下のありますね、恵みを降らす手ほどの雲、早も彼方に見え始めぬ、いよいよ熱く我祈ればイエスよ直ちに降らせたまえ。最初はかけらなんですね。恵みを降らす手ほどの雲って、ちっちゃな雲ですね。これがやがて大きな恵みの雨を降らしてくれる雨に成長していくんだということを歌ってるんですね。これはその通りであります。私たちの人生にはそのような手ほどの雲が散りばめられています。それを見落としてはいけないんです。それをいつも願いながら、その中から大きな雲になって、それがやがて恵みの雨を降らす時が来ることを私たちは期待しなければなりません。私たちは皆聖書の述べる通り予言することができます。私たちは徳を高め進めをなし、慰めを与えることによって予言することができるのであります。また神の霊が私たちのうちに宿されることによって、私たちは幻を持ち夢を見、それが成就することによって私たちは未来を見ることができるのであります。それゆえに聖書は私たちに熱心に予言することを求めなさいと述べているのであります。最後にもう一度ですね、この使徒の2章の16から18を読んでみたいと思います。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。